冷蔵庫は金庫ではない。食材保存の3つの目に見えない誤解。台所の見えない無駄。水曜日の夜10時、広州に住むグラフィックデザイナーの林バンファレ、32歳が冷蔵庫を開けると、ネギの匂いと酸っぱい腐敗の混ざった匂いが顔に迫ってきた。3日前に買ったほうれん草が塊になり、箱入り豆腐の縁から濁った水が滲んでいた。彼女は言った。ちゃんと入れた覚えがあるのに、どうしてまたダメになったの。この光景は都会の一人暮らしや共働きの世帯で毎週繰り返されている。不適切な保存により中国の家庭が毎年廃棄する食材の量は数千万人規模、公開された食品廃棄研究の推計である。その多くは食べきれないからではなく、場所を間違えているからだ。冷蔵すべきものを常温に、密閉すべきものを開けっぱなしにしている。保存の革新的な矛盾はこうだ。冷蔵庫は低温を提供するが、時間を止めることではない。多くの微生物は摂氏4度前後では増殖を緩めるだけで止まらない。そして温度が繰り返し変動すると、この干渉は絶えず破られる。母は冷凍すれば何でも大丈夫だと言っていた、と林バンハレは苦笑する。でも昨年の春節の餃子は解凍すると氷の結晶だらけで皮が割れていた。冷凍は劣化を遅らせるが、脂肪の酸化や水分の消化を止めることはできず、これが長期冷凍食品がパサパサになる理由だ。保存を理解するには、まず温度帯を理解すること、それは単一の数字ではなく、常温から深い冷凍への連続したスペクトルであり、どの食材もそのスペクトルの自分にふさわしい一点に立っている。誤解と真実。温度帯が鮮度を決める。誤解その1、すべての野菜は冷蔵庫に入れるべき。真実は、トマト、ジャガイモ、玉ねぎ、ニンニクは低温ではかえって劣化が早まるか食感が変わる。トマトの香り成分は摂氏10度未満で合成が阻害され、ジャガイモは摂氏4度で甘みに変わり目を出しやすい。誤解その2、生鮮食品はドアに近いほど便利。真実は、ドアの棚は冷蔵室内で温度変動が最も大きい場所で、調味だれや飲み物に向き、生鮮の卵や牛乳は内壁の低温部に置くべきだ。誤解その3、熱い料理をそのまま冷蔵庫に入れる方が衛生的。真実は、加熱した容器は庫内温度を瞬時に上げ、隣の食材に影響する。手で触れて熱くない程度、約摂氏60度以下に冷ましてから密閉冷蔵すべきだ。温度帯の概念はこうだ。万能の温度などない。刃物は硬質低温。摂氏0度から摂氏4度で保湿袋根菜は涼しく通風。摂氏8度から摂氏12度。バナナやマンゴーなどの熱帯果物は例外を嫌うので常温の方が長持ちする。食材を温度帯で仕分けることは保存システムの第一歩であり、無駄を減らす費用対効果の最も高い一歩だ。お金はほとんどかからず、数分の仕分け判断だけで済む。冷蔵と冷凍の役割分担。冷蔵、通常摂氏0度から摂氏4度は短期保存、すぐ食べる食材に向く。牛乳、卵、惣菜、切った過疎、残り物。その目的は安全な窓を数時間から数日に伸ばすことだ。冷凍、通常摂氏-18度以下は長期保存、使い切りに向く。肉、精緻系、スープ、茹でた野菜。安定した低温では多くの菌が活動を止めるが、風味成分はゆっくり変化する。見落としがちな細かい点。冷蔵室は均一な冷蔵ではない。冷気は背面の蒸発器から沈むので、背面が最も冷え、ドアが最も暖かく、引き出しが最も湿度が高い。繊細な刃物を引き出しに、耐える根菜をドア近くに置くのは、この勾配に沿うことだ。冷凍の小分けの理屈は、一食分。林バンハレは後で習慣づけた。買った肉を使う旅の量に切り、平らに広げて急速冷凍してから袋に入れる。 そうすれば塊を何度も解凍せず、一回の解凍が一食分で品質が安定する。分担の本質は時間の尺度だ。冷蔵は2日、3日の鮮度を買い、冷凍は1、2ヶ月のゆとりを買う。何日で食べきるつもりかを決めれば、どの層に入れるかが逆算できる。専門分析。食品腐敗のデータとコールドチェーン断点モデル。データで話そう。刃物を常温約摂氏25度に置くと、ビタミン C と葉緑素は24時間で3から4割失われる。摂氏4度冷蔵なら、同じ損失が目立つようになるのは3日目以降だ。これは低温が栄養の半減期を大きく伸ばすことを示す。微生物の面では、多くの食中毒菌は摂氏4度から摂氏60度の危険温帯で20分ごとに、盛大増殖できる。汚染された食品を室温に4時間置くと、菌量は理論上初期の数千倍に達する。これがなぜ惣菜を室温に長く置いてはいけないかの理由だ。実践的な分析枠組みを導入する、コールドチェーン断点モデル。購入から口にするまでの経路を、購入、輸送、帰宅、小入れ、使用の5濃度に分解し、いずれかの濃度での温度の摂取が断点だ。断点が前にあるほど、持続が長いほど、最終的な安全リスクは高い。二世帯の実測を比べる。A 世帯は買い物後に40分歩いて帰宅し、野菜袋を車内に閉じ込めた。B 世帯は保温袋に保冷剤を入れ、20分で帰宅して即庫入れ。3日後の検査で、B の刃物の菌数は A の約10分の1だった。断点管理による差は桁違いだ。実行チェックリスト、そのまま使える。1購入は、コールドチェーンが整ったスーパーを優先。2夏は、保温袋に保冷剤で輸送。3帰宅後30分以内に小入れ。4庫内温度を別の温度計で摂氏4度以下に構成。5毎週一度、期限近い食材を整理。この5手で断点の大部分を塞げる。この章の価値はこうだ。感覚で冷蔵庫に放り込むことを、濃度ごとの温度管理に格上げし、曖昧な経験を測定可能な指標、温帯、時間、菌量に置き換える。干物と調味料の一定湿度保存法。米、粉、油、干し椎茸、キクラゲ、赤な爪などの干物が恐れるのは冷たさではなく湿気だ。相対湿度 65% を超える環境ではカビの胞子が活発になり、肉眼で見えるカビができる前に毒素が忍び込んでいることもある。正しい方法はこう。干物を密閉瓶に入れ、涼しく乾燥した場所、摂氏15度から摂氏20度、湿度 60% 以下に保管し、コンロや流しのそばは避ける。南国の帰り咲きの季節は食品級乾燥剤を併用できる。調味料のうち、ごまペーストやピーナッツバターは油分が多く、開封後に酸化して匂い、酸敗が出やすいので冷蔵し早めに食べる。塩、砂糖、醤油は浸透圧が高いので常温密閉でよく、冷蔵庫の場所を取る必要はない。実用的なサインはこう。瓶底が固まりり、色がくすみ、古い油の匂いがするなら、期限前でも使うのを止める。賞味期限は目安、感覚が定線だ。多くの家庭の台所が見落とす判断の原則である。干物と冷蔵食材をゾーンで管理すれば、貴重な冷蔵容積が空き、匂い移りや交差汚染の確率も下がる保存システムは、それぞれの場所を尊ぶ。残り物と惣菜の安全な再加熱の境界。残り物が食べられるかは2つの時間にかかっている。料理してから冷蔵まで2時間以内、暑い時期は1時間以内、冷蔵してから食べるまで3から4回以内。この窓を越えると、匂いがしていなくてもリスクは蓄積する。再加熱の温度は十分でなければならない。中心温度が摂氏70度以上に達し少し保たれて初めて、休眠中の病原菌を効果的に殺せる。電子レンジ加熱は外熱内冷になりやすいので、途中でかき混ぜるか、 その後静止して熱を均一に